あなた方は私を何者だというのか。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう問いかけておられます。人々は人のことを何者だと言っているか。この世の多くの人たちはイエス様のことを何という存在だと考えているでしょうか。でもキリストは今日私たちにこう問われるのです。それではあなた方は私を何者だと言うのか。あなたはイエスというお方のことをどういう存在だと言うのか。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう問いかけておられます。そうです、神様は今日私たちに問いかけておられるのです。そして私たちはその問いにお答えするためにこの礼拝堂へとやってまいりました。皆さん今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。今日はちょっと若い方たくさんいらっしゃいますけど、聖学院大学の学生さんですかね。あ、聖学院大学の学生さんですって方手挙げてください。あ、ようこそいらっしゃいました。僕も聖学院大学の卒業生なので、皆さん来てくださって本当に嬉しいなと思います。さて、今日の聖書の舞台となっているところは、フィリポ・カイサリアという町でした。これは聖書の時代のイスラエルの中でもちょっと特殊な場所だったそうです。そこにはローマ皇帝を神として祀る神殿があり、またギリシャの牧神パンを祀る神殿があり、またバールの礼拝の跡地があったといいます。いわば聖書の時代のもう世界の神々の博覧会場、宗教のアミューズメントパークのような場所だったわけです。目に見える立派な神殿、権力を持った神々の像が所狭しと並んでいる。これってよく考えてみると、今の私たちが生きているこの日本の状況とよく似てはいないでしょうか。私たちの周りにもよく考えてみるならば、いろんな神様と呼ばれるようなものがたくさんあって、身の回りにそんなものがあふれているのではないでしょうか。例えばお金という神様、権力という神様、あるいは軍事力、科学、伝統、世間の常識、これさえあれば、これさえ手にできればあなたは幸せになれるんだよ、そんなメッセージにあふれているのではないでしょうか。そんないろんな価値観が渦巻く現代のフィリポ・カイサリア、それが私たちが生きている時代です。そのただ中にあってイエス様は弟子たち、そして私たちに問うておられるのです。世間の人々は私のことを何者だと言っているのか。イエス様がどんな人物であるかということについては2000年前もいろんな考え方があったようです。きっと病気を治してもらった人たちはイエス様のことをお医者さんとして考えたことでしょう。イエス様の律法の解釈を聞いた人たちはイエス様を教師として考えたことでしょう。 洗礼者ヨハネを知っている人はイエス様のことをその再来として理解して、また預言者たちの活躍を知っていた人たちはイエス様はまるで預言者のようだ、そう考えたのです。現代の私たちで言えばどうでしょうか。イエス様というと、例えばですね、キリスト教という宗教の教祖だとか、あるいは歴史上に名前が出てくる有名な人だ、そういうふうに考えるかもしれません。でもそういう答えに対してキリストは畳みかけるようにして私たちにこう問いかけられるのです。それではあなた方は、あなたは私を何者だというのか。その問いに対して弟子を代表してペトロが答えます。あなたはメシア、生ける神の子です。この言葉は私たちの教会で一つ前に使っていた口語訳という翻訳の聖書があるんですけど、その本が実は聖書の元々の言葉に忠実に訳してあります。それはこういう言葉でした。あなたこそ生ける神の子キリストです、という言葉です。あなた方は、あなたは私を何者だというのか。医者でもなく教師でもなく、そして宗教の教祖でもなく、ペトロは答えたんです。あなたこそ生ける神の子キリストです、と。その答えを聞いてイエス様はとても喜ばれました。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだと。そして教会にとって決定的に重要なある約束をしてくださいます。18節です。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。ここがポイントなんですね。この言葉、これがキリスト教の歴史の中で一番大きな議論になってきたポイントの言葉でもあるのです。それはこの岩の上に教会を建てるということです。この岩というのは一体何でしょうか。ペトロのことでしょうか。ローマカトリック教会はこう解釈しました。この岩とはペトロ個人のことだと。だからペトロという人こそが初代のローマ教皇であり、ペトロの後継者である教皇の権威の上に教会は立つのだと考えました。そして人間を中心とした組織、ヒエラルキーがそこから生まれていくのです。でも私たちプロテスタント教会の解釈は違うんですね。どうしてかというと、聖書が書かれているもともとのギリシャ語を見るとイエス様の意図がはっきりとわかるからなんです。イエス様はですね、言葉を少し使い分けながらこう言うんですね。またマタイはですね、ギリシャ語を少し変えながらこう言うんです。あなたはペトロという時のペトロというのはギリシャ語でペトロスという言葉です。これは道端にある石ころとか建築資材として岩から切り出された石とか、私たちが手で動かすことができる小石を示す男性名詞です。一方でこの岩の上にという時の岩というのは違う単語が使われているんですね。ペトラという言葉です。これは女性名詞で、大地に根を張った巨大な岩盤、 動かすことができない岩山を指している言葉です。つまりイエス様はこう言われたんですね。ペトロよ、あなたはペトロス小石だ。今は威勢がいいけれども、すぐに転がってしまう弱い石ころだ。しかし私はあなたが今告白した信仰という巨大な岩盤ペトラの上に私の教会を建てるのだ。そう約束してくださったのです。教会の土台というのはペトロという人間にあるのではありません。人間は失敗します。事実この直後ペトロはイエス様のことを諌めていきます。そして逆にイエス様からサタン呼ばわりされてしまって、そしてイエス様が十字架におかかりになるときにはイエスなんて知らないと三度も裏切って逃げ出してしまいます。ペトロはコロコロと変わってしまう小石だったんですね。でもよく考えてみると私たちもですねコロコロと転がってしまうような弱くて小さい小石のような存在であるのではないでしょうか。僕なんかもですね試験が近づいてくるとどうしようかな、ちゃんと答えられるかなって心配で心配で心配でしょうがなかったんですね。学生の頃卒業論文を出すのは締め切り間際の数十分前ぐらいだったんですね。今でもですね夢に見ることがあります。卒論出せなかったというです、ね、夢ですね。実際には出せたんですけど論文出せなかったらどうしよう、テストで赤点取ったらどうしよう、そんなことでドキドキドキドキしていて未だに夢にうなされることがあるんですね。私たちはそんな風にいろいろなことに左右されて、そして転がってしまうような小石のような存在です。試験だけではありません。病気が見つかった、また老いを経験している、愛する者の上、そして自分の目の前に死が迫っている、そんな時コロコロコロコロ変わってしまうんですね。神様を信じて神様に信頼しようと思っていたはずがいつの間にかに違う方向を向いてしまっている、そんな私たちです。そんなコロコロ変わっていく小石の上に教会は立ちません。教会が立つのはそうです、揺らぐことのない岩盤、すなわちあなたこそ生ける神の子キリストですというその信仰告白という岩の上に教会は立ち上がっていくのです。じゃあこの岩盤である信仰告白の中身をもう少し深く見てみましょう。新教徒訳ではあなたはメシア、生ける神の子ですとなっていますが、僕はですね一つ前の口語訳聖書のその訳が好きなんですね。どうしてかというとギリシャ語の原文にとても近いからです。あなたこそ生ける神の子キリストですという言葉です。そこには3つの大切な要素が詰まっています。1つ目はあなたこそという呼びかけです。聖書のもともとの言葉ではこのあなたという言葉が一番最初に来て強調されています。 つまり世の中の他の人たちが何と言おうと関係はない。他の誰でもないあなたこそが私の救い主ですという個人的な決断のことです。キリスト教というのは一般的な神様を信じる宗教ではないんですね。そうではなくて、私にとっての他でもないあなた、その神様と出会うということなんです。かけがえのない神様が、かけがえのない私を、あなたを、私たち一人一人を愛していてくださる。そこに信頼をしていく。それが神様を信じるということです。大切な要素の二つ目、それはキリストということです。これは油を注がれたもの、救い主ということですね。私たちを救ってくださるお方、それはお金でもなく名誉でもなくあなたしかいません。油注がれた王であるキリストに私の人生すべてをお委ねしますという宣言です。信仰の告白の大切な要素、それはあなたという関係に入ること、そして油注がれた救い主をキリストと呼ぶこと、そして三つ目、それは生ける神の子ということです。フィリポ・カイサリアに並んでいた石の神々は死んだ偶像でした。当然口も聞けませんし、本当の意味で助けてもくれません。でもイエス様は違うんです。生ける神なんですね。今も生きて働いておられて、私たちの人生に深く関わってくださり、祈りに応えて助けてくださるお方、それが生ける神様なんです。あなたこそ生ける神の子、キリストです。この信仰の告白こそが黄泉の力にも打ち勝つ最強の岩なのだと教えられています。この岩の上に私たちは教会という交わりを立てていくんですね。またこの言葉は私たち聖学院教会の伝統として大切にしている、ディサイプルスにとっては魂の叫びとも呼べるような信仰の告白なんです。教会の歴史の中で人間は勝手にいろんな土台を付け加えてきました。難しい教理問答とか組織のルールとか儀式のやり方とか、その結果どうなったか、それぞれの教会、それぞれの教派はこの教理を受け入れられない、受け入れることができないやつは、教会は仲間じゃないと言ってバラバラになってしまったのです。そんな中でディサイプルスの先輩たちは原点に立ち返っていきます。教会を一つにするのに分厚いルールブックなんていらないじゃないか。ペトロが告白したこのシンプルな告白、イエス様に対してあなたこそ生ける神の子キリストです、この告白さえ共有できるならば、私たちは神様にあって兄弟姉妹じゃないか、神様の家族になれるじゃないか、そう叫んで教派の壁を乗り越えて一致しようとしたんですね。これが聖学院教会、また聖学院の学校のですね、伝統、ディサイプルスの伝統なんですね。 聖学園教会では今年度の年間目標をこういう言葉で表しています。キリストの弟子として生きる、神のために力を合わせて働く教会としています。力を合わせてと言うけれども、正直言うと私たち一人一人みんな違うんですね。顔も形も性格も違います。育ちも考え方も違うんです。まさに小石なんですね。ペトロスです。私たちみんな違うんです。デコボコしていて角があって、時にはぶつかり合って喧嘩し合ってカチカチと音を立ててしまう、そんな小さな石ころです。小石同士が自分の力だけで一致しよう、積み重なろうとしてもすぐに崩れてしまいます。でも大丈夫なんです。私たちが積み重なるのは小石の上ではないからです。イエス・キリストというすでに据えられている土台、揺るぎない岩、ペトラの上に私たちは支えられているのです。土台がしっかりしているからこそ、その上に私たちという違う形の小石が組み合わされて、神の神殿としてしっかりと立ち上がることができるのです。あなたこそ生ける神の子キリストです。この一点でつながるとき、私たちは交わりとしての教会として建てられ、神様のために力を合わせて働くことができるようにされていきます。そんな私たちにキリストは約束してくださいます。黄泉の力もこれに対抗できないと。私たちが生きるこの世の現実の目の前にはたくさんの力があることだと思います。テストでいい点数を取っていかないといけない、希望する会社に入っていければいいな、またどうやったら自分の人生を幸せにしていけるだろうか、いろいろなことを考えるときにたくさんの力が働いていきます。そしてその力は時に壁となって私たちの目の前に立ちはだかっていきます。私たちの目の前に立ちはだかる大きな壁、その最たるものは黄泉の力です。私たちがどんなにテストでいい点数取れて希望する会社に入ることができて幸せにこの世の人生を歩むことができたとしても、その人生の先には死が待ち構えています。私たちは何のために努力をしようとするのでしょうか。何を目標として頑張ればいいのでしょうか。自分の人生に意味はあるのでしょうか。死の力は私たちの心を虚無へと引きずり込もうとしていきます。でもキリストは約束してくださったんです。あなたこそ生ける神の子キリストですと告白していくことができるならば、黄泉の力もこれに対抗できないと約束してくださいました。たとえ私たちの目の前に 死の壁が、死の谷が待ち受けたとしても、私たちはそこで終わるのではありません。分裂の力も虚無の力も私たちを捉えることはできません。なぜならば、あなたこそ生ける神の子キリストですという、その信仰の告白の上に立つことができるならば、神様は死の滅びを超えた神様の御国における永遠の命を約束していてくださるからです。あなたの人生の目の前にどんな絶望が襲ってこようと、どんな病があなたを襲おうと、たとえ死があなたを飲み込もうとしても、あなたこそ生ける神の子キリストですと告白していくならば、あなたはその力に飲み込まれることはありません。神様の国の永遠の命の希望を胸に、新しい一歩を踏み出す力を与えられていくのです。だからあなたは大丈夫、どんなことがあっても新しい一歩を踏み出していく力を与えられていきます。愛する教会の皆さん、世間がイエス様のことを何と言おうとも、私たちは今日はっきりと告白していきましょう。私たちの口で、私たちの心で、イエス様、あなたこそ生ける神の子キリストですと、その揺るがない岩の上に私たちの人生を立ち上げていこうではありませんか。そしてまた、この2026年、私たちの教会は50周年を迎えることができます。新しい歩みの一歩を、あなたこそ生ける神の子キリストです、その告白、キリストの岩の上に支えられて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの人生のただ中にあなたを礼拝するひとときを備えていてくださいますことを感謝をいたします。私たちのこの世を歩む道のりの中には、さまざまな試練や困難、病や死が待ち受けていますけれども、あなたを主と信じ、あなたこそ生ける神の子キリストですと告白して行くならば、あなたは私たちに永遠の命を与えてくださる希望を与えてくださいました。どうかその希望を胸に人生を歩んでいくことができますように、どのような試練や困難の中にあっても主にある希望に踏み出すことができますように強めてください。この祈りを私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。